文教シェルパ。
皆さんこんにちは。FM845 キーマネさんこんにちは。京都文教大学学生放送局、ついに4回生になりました高尾義行です。そして
同じく4回生の前川明宏です。
はい、4回ですよ。
はい
とんでもないですよね、最高学年。はい、文教シェルパ、この番組は京都文教大学学生放送局のメンバーが毎回大学周辺地域である伏見や宇治で頑張る人たちを学生目線で見つめ、地域を盛り上げていこうという思いで毎月第4木曜日12時30分から13時までの30分間お送りしています。はい、4回生になって就活中の前川くんと僕ですけども、どうですか、調子は。
調子ですか、
はい、
いや今日もね、今スーツ姿でいてね、
はい、
説明が行ってきたんですけどね、
はい、
ちょっと今ちょっとそのスーツのタグの方見たら、クリーニングの
クリーニング出した後
なぜかもつけてやってて、気づかれてなかった、よかったなって。
そういうお茶目な一面もあるやね、
はい。
もうゴールデンウィーク前ですよ、
はい、
もう4月ももう終わりかけですよ、
はい、
で明日が4月29日なので、大型連休の始まりでございますけれども、連休は何か予定ありますか。
まあ連休中ということで、
はい、
まあ、ちょっとね、就活もたまにはちょっと骨休みして、
はいはい、
どっかに行ってみようかなっていうのを考えてますね。
ちょうどいいじゃないですか。
え、何ですか。
今日はね、宇治を旅するっていうテーマなんですよ、
は
い、
宇治を旅する、
はい、
はあ、そういうテーマなんですか。
そうなんです。宇治をどこ、宇治やったらどこ行ってみたいかな、平等院とかかな。
あー、まあ、そうですね、そういうふうな歴史あるとこ見てみたりとか、
うんうん、
あとなんか宇治っていうとなんかお茶のね、
いやね、
なんかそれなんか食べ物とか美味しいんじゃないのかな。
そうやね、なんか新茶の季節ももうちょっとしたら来るし、はい、いいものが食べれそうですね。
はい、
はい、
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ、
FM845 から Now on air。
MAX お便り待ってます。
ファックス番号は075-602-9432。
Twitter は文教シェルパで検索検索。
いいとこ見っけ。
はい、このコーナーは京都文教大学周辺の宇治や伏見のいいところを見つけるコーナーです。
今回は何を見つけましたか。
はい、今日はですね、さっきも言ったように宇治を旅するというテーマでですね、自転車に乗って大型連休を楽しむスポットを見つけました。
スポットですか。
はい、
なんか気になりますね。
で
しょ、どんなとこ行ってきたんですか。
でしょでしょ。またそれは後ほど言うとして、
はいはい、
前川くんは響けユーフォニアムという、テレビアニメ知ってますか。
もちろん知っています。
はい、はい、
なんでもなんか吹奏楽部で頑張る高校生のなんかリアルな日常を描いたとか、
うん、はい、
なんか人間関係がすごくリアルで、
はい、
そういうなんかアニメファン内でもすごい反響を呼んだとか、
うんうん、
なんかそんな感じで聞いてますね。
結構あの熱く見てて熱くなるようなアニメらしいですね、
はい、
リスナーの方はご存知でしょうか。はい、実はこの響けユーフォニアムというアニメはですね、宇治が舞台なんですね。アニメに登場するシーンの中には845のリスナーの皆さんも馴染みがあるかもしれない場所がたびたび登場します。
はい
はい、原作はですね、京都の宇治出身の小説家武田彩乃さんの同名小説なんですが、アニメの登場シーンを巡ることをロケ地巡りならぬ、何と言うんですか、
聖地巡礼って言うんですよね。
聖地巡礼って言うんよね、
はい、
なんか面白そうな、
はい、
なんかキリスト教じゃないけどね、なんか
多分ね、
うん、
アニメのファンにとっては、まあ、そのアニメがその神様、
神様、あ、なんかメッカみたいなところね、はい、
崇拝するもん
ね、なんかそういうロケ地巡り的なことをアニメでやってみることを聖地巡礼と呼ぶことがあります、
はい、
そんな響きユーフォニアムのアニメ聖地巡礼が今宇治を中心に流行っているそうです。
すごいですね。
そうですね、なんか見ててわかる？
自分あんまりわかんないんですよ、
うん、
いや結局やっぱり絵なんで、
うんうん、
やっぱ写真とはやっぱちょっと違うっていうか、
うんうん、
でもそれがわかるアニメファンの熱意ってすごいですよね。
ですよね、はい、インターネット上では毎回放送が終わったら、ここは なんか宇治神神社なんじゃないか、ここは宇治橋の上じゃないかとか、そういう特定がされたりとかされるのが面白いですよね。はい、あの宇治がなんで取り上げられるかっていうと、その宇治があの物語の中心であるっていうことも一つですし、京都アニメーションというあのアニメーションの制作会社が、小畑の方にありますね、うん、はい、
名作バンバン作ってますよね、
はい、いろいろな、名作が出てくる会社なんですけども、はい、まあ、そんな、会社と、まあ、宇治が舞台という、コラボが実現してるんですけども、はい、そんな聖地を巡るためにまずは自転車を借りに行こうということでですね、宇治橋通り商店街にある林田自転車紹介さんに伺いました。宇治橋通り商店街はあの京都文教大学ともゆかりが深いですね。
はい、
この間というか去年の秋に、番組の PR も兼ねて、ステージの司会もさせてもらってましたね。
なんか懐かしいというか思い出したくないというか
そう、
いや、まあ、やってすぐの頃だったんでね、
立ち上げてすぐでしたね、うん、はい、まあそういうまさかフェスタというお祭りの司会もさせてもらったこともありました、はい、また今年もさせてもらえるかな、どうなんやろ、楽しみにしております、ま
あ、楽しみにしますね
さあ、100年以上続く自転車屋さんで、なんでレンタサイクルを始めることになったんでしょうか。
100年ですからね、はい、すごく長い自転車屋さんですよね。
はい、
まあ、さすが歴史の町京都というか、
はい、
100年前の自転車ってどんなんだったんですかね。
どうなんなんやろ、そこも気になるね、
はい、そこって話に出てきたりするんですか。
まあ、今回は出てこないけど あんま変わってないみたいで、でもなんか使い道はちょっと変わってるかもしれない。
まあ、ぜひそれはこのレンタサイクルを借りに行って、
はい、
店長さんに聞いてみるとか、
はい、じゃあそのインタビューの様子を今から聞いてもらいましょう。
はい、
はい、どうぞ。レンタサイクルっていつ頃から始められたんですか。
そうですね、今で4年約5年ですね。
約5年前、
はい、
ああ、
その結構まだ新しいですね。元々なんでそのレンタサイクルを始めようと思われたんですか。
あのね、あの当初はまあ全然そういうのはやってなかったんですけども、あの観光に来られた方が、観光に行くのに自転車を貸してくれないかというようなご要望がたくさんありまして、それでまあうちあの中古の自転車とかも扱ってて、それをもうその間に合わせみたいな形でお乗りいただいてたというのが一番最初のところらへんなんですね。でそれからまあそういうご要望がちょっと増えてきたので、もうそれなら一層のことちょっと形的にレンタサイクルのこしらえで見た方がいいのかなという思いましてね。
どのような方がよく乗られますか、レンタサイクル。
やはり一番多いのは外国の方、はい、台湾とか中国系の方ですね、がやはり多いですね、はい、以前はもう大半がそんな感じでした。
あ、そうなんですね、
はい、それでもうじゃあ最近はそれ以外の台湾とか中国の方以外の方もやっぱ来られたりはする。
そうですね、どちらかというとだけど東南アジア系の方の方が多いですね、欧米系の方よりは、はい、ですから ほとんど東南アジアの方と、まあ、日本の方と、まあ、今ちょっと増えてきたのはこのユーフォニアムさんの、はい、学生さんが巡礼というのかな、
聖地巡礼
というんですよね、はい、それでお借りいただくというのも、はい、今ちょっと増えてきてますけども。
あ、じゃあやっぱり最近なんか若い人とか学生さんみたいな人もやっぱ最近は増えた感じですか。
そうですね、最近はやっぱり学生さんも結構来ていただきますね。ですからまあ学生さんでしたら、まあこの UFO ニャムですかとかお聞きしたりすることもあるんですまあパンフレットをお渡ししたり、今ちょっとスタンプラリーとかね、
やってますもんね、
はいはいはい、ですからそういうなんでそういう資料をちょっとね、お持ちじゃなかったら持っといていただければよりね回られるのに、はい、ね、楽しみが増えるかなと思ったり、はい、遠くの方もまあ、普通 の観光の方も遠いところの方も多いんですけども、この UFO ニャムだけでもやっぱり遠くから来られる方も結構おられるので、
知ってる中でどれぐらいの遠くの方が来られたとかしましたとか。
関東の人が
関東が多いん
ですか。関東ぐらいの方が、はい、結構来られたりします。
結構すごいですよ、関東からわざわざ宇治に来てみたいな、
うん、
結構
まあまあその 観光がメインなのかユーフォニアがメインなのかちょっとわからないんですけども、まあ一応、まあ、ユーフォニアも見て来られてるのは確かですね。こういうふうな目指してこうお借りいただけるいうことですのでね。
自転車屋さんとか、まあ、レンタサイクルやってこれは楽しいっていうような瞬間とかありますか？
あ、そうですね、
はい。
まあ、レンタサイクルに関してはやはり回ってこられてすごく良かったわとか、ね、たくさんのね広範囲に回れたよとかね、また来ますよいう感じで言っておられ、うん、ね、くださると結構やっぱりね、うん、乗ってもらってよかったなという感覚になりますよね、はい。
まあ、今後その宇治の自転車屋さんとしてまたレンタサイクルをする側として、うん、今後どういう感じに盛り上がってほしいなとか。
そうですね、まあ、やはり基本的には、まあ観光のお客さんとかがね、はい、やっぱり増えていただいて、まあ、商店街も活性化できればね、
はい、
すごく一番いいことかなと思いますんでね、はいはい。それで、まあ、レンタサイクルによって、
はい、
ちょっと広範囲に回っていただければ、うん、宇治のね、いろんなところを知っていただくっていう、やっぱり歩きですともう範囲が限られてますので、ちょっとこう自転車に乗っていただいて、最初に予定にないところまでちょっとこう、ま、走っていただいて、宇治のいいところをね、見つけていただければ一番いいんじゃないかなっていう。
はい、まずは、林田自転車紹介さんでインタビューをしてきました、
はい。
聞いてみてどうでしたか、前川くんは。
いや、結構今京都って外国人の方が多いっていうことで、
はい、
何かその中国の方が多いとか、なんかそういうような話が面白かったかなと思いました、
ね。さらに最近は学生さんとかも増えてるということですね、
はい。
先ほど言ったような
聖地巡礼、
はい、が結構増えてるということです。しかも関東とか遠方の方から来る、はい、人も多いということですね。はい、じゃあ自転車に乗ってどこに行ったと思いますか？予想は。
予想、やっぱりその京都ということで、やっぱりその歴史的な建造物とか、
はい、
あとはなんかやっぱ美味しいもん食べに行ったんじゃないですか？
美味しいもん食べに行きましたね。
あ、当たりました。
でも平等院とかは僕らはあえて行かなかったんです。
なぜですか？
もうそこは有名なので、あえて有名
ど
ころはちょっと外して行ったんですけども、はい。じゃあその聖地巡礼も込めて、込みで、ちょっと紹介しましょうか。そのアニメに登場するのはですね、大吉山の展望台という、ところがあるんですけども、
はい、
わかりますか？
いや、僕さっきなんかあんなに話したのに全然アニメ見てなくて
実際見てなかったんや。
どういう感じで出るんですかね、これは。
これはなんか夜景とか、夜景が綺麗なシーンで、なんかすごく大事なシーンに出てくるようですね。
あ、
はい、
まあ、見て確認してくださいということですね。
そうですね、映画も見てくださいということで、まあ、そういうロケ地も巡った、ね、聖地巡礼も巡ったんですけども、はい。まあ、宇治といえばやっぱり抹茶だろうということで、抹茶コロッケ有吉さんというところに行ってまいりました。
どんな味するんですか？苦いんですか、抹茶コロッケって？
いや、ほのかに抹茶の香りが香ってですね、
香りがいいみたいな、
じゃがいものコロッケなんですよ。それに抹茶が混ぜてあって、すごく風味が良くて美味しいんです、
もうそのまま食べる感じですかね？
注文したらすぐに、2,3 分ぐらいで揚げてくれてですね、揚げたてなんですよ。
サクサクの、
はい、
熱々のいいですね。
それで一緒に行ったメンバーはですね、猫舌なのでねやけどしたって言ってて、
帰って熱々なのがアダに
まあ冷めても美味しいということですね、聞いております。
お土産に、
はい。で、これも10年ほど前に、お抹茶コロッケを始められたということでですね、はい、初めて見てどうでしたかっていうことで、すごく初めて抹茶コロッケやってみても評判がいいので、作ってみてよかったなっていう、ことをおっしゃられてました。
はい、
はい。そしてですね、もう一つ抹茶もの、茶そば。
こっちはなんかよく聞くような感じですかね、
抹茶そば 僕はざるそばでいただいたんですけども、はい、やっぱりあの普通のそばというそばよりも、味が抹茶というか、
あ、味と香りが、
うん、味と香りがなんもう抹茶三昧にプーンと、
プーン、なんかプーンって言うと嫌なの、
いやいやいやいや、まあそういう抹茶尽くしも、まあ茶団子とかもね、ありますし、
宇治でもうそういうふうな抹茶尽くしを楽しむ、
そうなんです、
自転車の旅ということで、
宇治茶という名称はですね、限られた地域にしか付けられない名称なんです。
限られた地域、
実は
本当にもう宇治だけ、
まあ宇治の周辺なんで、ね、宇治茶って認められたものが宇治茶って呼べるらしい。なんか宇治抹茶っていうのはちょっと違うらしいね。あまあそんなお話もしつつ、はい、家具の沢木さんというのは、まあ、あの商店街の理事長さんの、はい、ところがあるんですけども、そこは家具屋さんって言いつつ何でも屋さんなんです。
何でも屋さん、うん、何でもって言うと家具以外にもなんか別のものを売ってる。
むしろ家具のより雑貨の方が多いんです。
何売ってんですか。何売ってやるんですか。
なんか、白い布巾かな、
白い布巾
が店頭にあったりとか、
はい、
モアイ像がいたりするやで。
モアイ像を誰かが買いに来るみたいな。
いやじゃなくてモアイ像がそのシンボルとして、
あ、
お店のシンボルとして、
あ、誰かがなんかこのいいモアイ像だって買っていくみたいな。
いやいやいや、それじゃない、それじゃない、ちょっと順序が違ったかな。まあまあそういう話もあるんやけども、はい、まあいろいろお箸とかもあるし、はい、なんか家具雑貨、あ、ちょっとこれは気になるなっていうものいっぱいありました。
はい、ぜひ行ってみてくださいということで。
そうですね、ぜひとも行ってみてほしいと思いますね。
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から Now on air。
FAX とお便り待ってます。
FAX 番号は 075-602-9432。
Twitter は文教シェルパで検索検索。
2016年4月14日に発生しました、熊本地震で被災された方々に応援の気持ちを込めて、今日の選曲をしてみました。はい、次回の放送は5月26日木曜日です。番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 075-602-9432、 または FM845 のウェブサイトにあるリクエストメッセージを選んでメッセージを送ってください。
Twitter は @RDKBU、
文教シェルパで検索、
ぜひフォローしてつぶやきをチェックしてみてください。
はい、またインターネットでも聞けます。文教シェルパのバナーがですね、京都文教大学のホームページにありますので、ぜひそれを探して聞いてみてください。はい、次回5月26日ですね、はい、何が起こるんでしょうか、ぜひお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。